を探してたのさ、ベイビーその瞳にノックダウンさ。
いやもう何度聞いても、はい、ホワンホワンだね。
ホワンホワン、確かに
どっから聞いてもホワンホワンだね、
うん、この曲のタイトルぴったりですよね。
そうだね、
ホワンホワンですよね。
なんでなんだろうね。パンダの名前でホワンホワンっていうパンダがいたからね。
確かに
それの時期か。
あー、ししその時期ですかね。
その時期かもしれないな。うん、
なる、
興味あるあるコーナー予定を変更して延長しましてですね、やっぱり延長になりましたね。
なりますね、
いつもなるね、
うん
うん、年末恒例スペシャル、あなたが選ぶ、あなたが選ぶ裏横アワード2018、ね、
はい、
いよいよ残すところアワードの発表のみと、
アワードのみですね、
なりましたね、
はい、
たくさんいろいろとこう55曲ありましたから、
はい、
55曲の中から、うん、まあ、意外といろんなのは検討をして、うん、
はい、
すごいなと思って、やっぱりみんないろいろ聞いてくれてるんだなって。
そうですね、で結構真剣に本当に悩んでくれてるんですよね。
悩んでるから
適当にこれとこれとこれじゃないですね。す
ごい悩んでるからさ、
うん、
ね、まあ、上近真理ちゃんとかめっちゃ悩んだからね。あーもうみたいな感じで
ピクピクと悩む、
ピクピクと悩むみたいな。桃江ちゃんとピクピクで迷う。
人生の中でそんな言葉ないですからね。
すごいよ、すごいと思うんだよね。、というわけでございまして、時間もね限られているというところもありますんでね、はい、うん、早速では第1位、もうリスナーの皆さんもそろそろもうね、もう気づいてらっしゃると思いますよ。お待ちかねかと、
はい、
ね、たっぷりがっつり聞いていただき
たいですね。
それでは、2018年の裏横アワード、
はい、
水崎案内人の野助先生、はい、発表をお願いいたします。
裏横3番街アワードは獲得票数5万トンで15票、エントリーナンバー7番、港雄一と浦野飛鳥、騙されごっこ。
年末だ。ああ年末だ。歌いて
歌えるかこれ。
さあ行ってみましょう。
やめてお願い、いたいのよ。
あんまりうぶなふりして見せんなよな。
怒ってるわもう。
何もしないと言ったのに、
これが男のやり方ってもんだよ、よく覚えとけ。酔って酔わせてよ、お前が欲しいんだよ。
抱いて抱かれて心が欲しい、
恋は大人の騙されごっこ。
所詮騙されごっこよ。
バックの演奏もいいね。ギターの人すごいかっこいい。
いやよお願い、それだけは。
ここまでついてきて何言ってんだこの野郎。いい加減にしろ。
こんなところ
じゃ微妙な間が空いてるんだよね。
所詮男と女だろ。
所詮が多いな。
よって酔わせてよ、おめえが欲しいんだよ。
ユニゾンに合わせてる。
ちゃんと合わせてくれ。
ちゃんとバックに合わせて
る。恋は大人の騙されごっこ。
そうだ、所詮騙されごっこ。
所詮が多いんだよ。
そうだった、所詮が多い。
所詮言ってんの。せめて優しさ欲しいのよ。
何？優しさが欲しい？甘ったれんじゃねえバカ野郎。
私を感じたら
忘れらんなくさせてやるぜ。
や
って、
もういいんだ。
言わせてよ。おめえが欲しいんだよ。
抱いて抱かれて心が欲しい。
恋は大人の騙されごっこ。騙されごっこ。
そう、騙されごっこ。
騙されごっこ。
いやおめでとうございますね。
いやおめでとうございます。
でだまされごっこっこ。いやすごいね。
すごいですね。
ラジオネームスナフ金蔵さん、
はい、
やはりだまされごっこがダントツ、
うん、
あとは僅差で選ぶのが大変でした、
うん、
他にも少年探偵団サウスポーもすごかったし、うん、ピーウィーハントはびっくり度がトップでした、
うん、
また来年もよろしくお願いします。
はい、
嬉しいですね。それから山伏 R&B さん、
うん、
騙されごっこに翻弄された2018年が暮れようとしています。騙されごっこに翻弄された2018年が暮れようとしています。
翻弄されてたんだ。
1年間本当は3曲とも洋楽にしたかったのに、
うん、
あ、だからそうなんだ。洋楽洋楽騙されごっこになってる。
なるほど。
とにかくジャパングリッシュ系でどれにしようか悩みました。
うん、ジャパングリッシュね、うん、
ブルースのメニューとジュイジュイスに決めました。
うん、
フンペフンペやマクドナルドなんかもナイスでしたね、
うんうんうん、
来年も楽しみですと、
はい、
そしてラジオネームフクロウさん、
うん、
タッシーさん、のすけさん、こんにちは。
こんにちは。は
い、こんにちは。今年も多くの名店を紹介いただきありがとうございました。おじさま、いや、との甘いささやきに、ダメと言いつつ、ピクピク節。そんな男と女のラブゲームが至るところで見受けられた三番街で、やはり出職の出来は、恫喝、そして、あられもない本音を、騙されごっこと称する本作を置いて、他にないでしょう。いやー、堪能しました。来年も第3金曜日を楽しみにしています、と。
いやー嬉しい。
嬉しいですね。はい、追伸、最近六角政治バンドのお父さんが嘘をついたに心奪われています。そこはかとない裏横感漂く一曲ですと。いやじゃあ来年の4番街がこれ楽しみになってきますね。
そうですね。
ちょっと参考にしたいですね、はい、こういった情報ね。
六角政治さん、
うん、いやこれだけやっぱり騙されごっこにみんな、うんね、
翻弄されてる、
されてる
1年間。
俺何がすごいかね、この作詞の方がすごいかなってやっぱ思って、
うんうん、
別に何をやってるか具体的なことは言ってないんですよ、
うんうん、
痛いからやめてとか
ね、
それだけはやめてって言ってるんです、
はい、
だから別に何かをやってるっていう具体的な事象は言ってないんですよ。
確かにそうです、
ね、行為自体は、
はい、
ここまで来て何言ってんだって、うん、ここまでのここはまだ何も説明されてない。
そうですよね。
そこはまずすごいなっていう、う
ん、バカ言ってんじゃねえよって言ってるだけですからね。
そうなんですよ、
はい、
でやっぱ一番すごいなと思ったのは、
うん、
騙されごっこっていう言葉、
はい、
この騙し合いじゃないんだよ。
そうですね。
騙されるという受動態のごっこなんだ、
ね、
うん、
はい、しかもごっこなんですよね。
そうそうそう、うん、だから騙し合いじゃなくて、うん、騙され合いでもなくて、うん、騙されるごっこをするっていう、うん、なんか二重三重に情報が加わってるんだね、うん、これはちょっとすごいなと思って。
そうですね。なんか大人の遊びというか、
うん、
なんかあ
の、なんだろうな、うん、
なんか駆け引きの、
そうだね、う
ん、もっとなんか上の上の上みたいな。
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
これがだから最後のこのやり取りのね、
うん、
笑い声とかにつながっていく。
そうですよね。笑ってるのはそういう意味ですよね、うん、そうそう、
さっきまでごっこをやっていたっていう設定になってるっていう、うん、
そうですね。二人で一緒に騙されごっこって言ってるわけですからね。
そうそうそうそう、
はい、
だからまあ要するに騙されプレイをしているということですよね、
うん、お互い了承の上で。
そうそうそうそうこれがお互いにとってたまんないわけですよね、
うん、そうですよね、
うん、
やめてって言ってるのも、
う
ん、
そうそう
そう、ごっこのうちの一つ
ですね。そうそうそう、
バカ言ってんじゃねえよっていうのも、
そういう店あると思うからねあると思うもん、道具使えば
そうですね、
道具使えばそういう店あると思う、うん、ね、そういったところなんだろうな、
うん、
おう、所詮所詮えとか、
え、
所詮とか、ね、多いんだよ ね、
そうですね。
というわけでございまして、
はい、
2018年の裏横アワードはですね、うん、騙されごっこに輝いたという結果となりました、
はい、
もうなんであの曲がアワードじゃなかったんだとか、
うん、
なんであの曲が入ってないんだとか、
はい、
いろいろ思う方もいっぱいいると思いますけどね、うん、そのあたりの思いは、
はい、
来年のアワードにぶつけていただきたいなというふうに思うわけでございます
はい、
イケナフーのヘッララ笑って幸せに
泣いて暮らすも浮世なら笑って楽しく生きようよ
笑いは長生きするもとさ遠慮しないでしないで笑おうよ
真心
いやー今年もこの曲を聴く日がやってまいりました。
はい、
やっぱ裏横アワードの最後はこの曲で締めくくるというのはね。
そうですね、
クレイジーキャッツの笑って笑って幸せに、
うん、
まあ逆に言うとエンディングテーマみたいですね。
そうですね、う
ん、まあそのなんだ紅白歌合戦のね、
はい、
あの最後のね、うん、ああいう蛍の光みたいな、
うん、そうですね、
そんな感じでございますけれども、ね、うん、これを聴かないと年が越せないというところいやー今年も1年いろいろやりましたけど来年のね、
はい、
裏横4番街も、うん、これに甘んじることなく、
はい、
よりクリエイティブに
そうですね
より皆さんに喜んでいただけるような、
うん、
裏側をご用意できればなと思いますね、
はい、
やっぱり裏ありきで表があると
そうですね
いうところがありますのでね、
はい、
一生懸命こう裏側に努めていこうかな泥水先案内人ののすけ先生来年もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
以上興味あるあるコーナー今日は 裏横アワード2018をお届けいたしました。
笑って笑って幸せにだから泣き顔見せないで
例えこのまんま別れてもまたいつの日か会えるでしょ
笑って笑って幸せにどうぞそれまでそれまでお元気で
いやー滞りなく裏横アワード2018の授賞式も終わりましたね。
はい、
ちょっと胸をなで下ろしてるというか
そうですね。
いやー騙されごっこだったかまあでもアワード感はあったよね。
ありましたね、うん、
一番最初のオンエア時から、
はい、
これはアワード食い込むだろうなっていう感じしたもんな、うん、
しましたね。
なんとなくその辺って なんだろうね、
はい、
長いことやってると分かってくる、
うん、分かってきますね。はい、
いやでも俺はホワンホワンはそんなにここまで食い込むと思ってなかったな、はい、
あそうですか。
怪人二十面相は来ると思ってたよ、ね、来るかなこれはと、
うん、
いいところまでは行くだろうなと思って、
うんうん、
俺なりには恋が食べたいわとかが来るかなと思って、
ね、あそれで言うと、うん、まあこう自分たちで楽しんだっていうのもありますけど、
はいはい、
あの高島忠夫さんとか、
う
ん、
マンボ息子
とかは来るのかな。
マンボ息子来るなと、うん、もしかしたら来るな。
そうですね、
まあ、大穴だね、
はい、
うん、大穴マンボ、
まうん、あとはそのまあ言っても片言枠は、
うん、
爆発という感じじゃないですもんね。
そうだね、
うん、
そうなんだよね。
面白いけどっていうところですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん
ね、おいおいおいっていう転げ落ちそうなやつだとやっぱり、
うん、やっぱりね、
うん、
破壊力だよね。
そうですね、
うん、裏横のアワードに食い込む曲っていうのは、はい、
でもそこで言うとホワンホワン俺なんか上、うん、上位に来そうかなっていう感じがします。
なるほどね、
コケ感がおっとっとっとっていう、はいはい
は
い、
原曲に対する怒りがの方が俺はあったかなどちらかというと
候補曲に怒りがあるって
まあね、そんな裏横アワード2018、
はい、
あいい青春の思い出になったよ俺も本当にこれ。
そうです ねこれで3番街が終わりましたね。
そうだよ、はい、4番街はもう企画ね、
はい、
もう決まってるしね、
うん、
どんなコーナー内企画になるかっていうの
そうです、ね、
決まってるしね、
はい、
今日はもうゆっくりミーティングだ今日はいい酒が飲めるといいな。
そうですね
そして、
はい、
油断がならないよ、うん、まだトワキンはあと2時間過ぎ
ます。そうですよ、まだ前半が終わったばっかり。
まだ前半終わったばっかり。濃ゆかったけど。
そうですね、これで終わりじゃないですね。
今日のリクエストタイムのファックステーマですけれども、
はい、
あなたにとっての2018年シリーズ、うん、今年1年をあなたなりの出来事で振り返ってください、うん、第3フライデーサンフラは、私は今年これを食べました、
うん、
あなたが今年これを食べたなっていうのありましたらですね、うん、ぜひ投稿をお願いいたします。メッセージお待ちしております、こんなもの食べたな、あんなもの食べたなっていうようなね、うん、一つ思い出の今年の食べ物ぜひ教えてください。のすけくん、ファックス番号お願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。さてではですね、
はい、
次のコーナーに行かなければいけません。
はい、
裏横が終わったばかりではございますが、
はい、
こっち側も行くんだもんだ、ね、この番組は
今年最後です、ね、
そう、今年最後です、いやもう気合い入れていきますよ、
はい、
ね、じゃあ行ってみましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、タッシー田代の徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
ないんじゃないよ。ないんじゃないよ。
よいしょ。
え、もう港雄一さんに怒られるよ。
そうですね、バカ喜んでやろう。
え、所詮お前みたいな。
怒られるな。
ベイ、ベイ雄一に。
ベイ、港雄一さんをベイ雄一って。
ベイに怒られるぞ。
ベイって。
騙されベイに怒られる。
騙されベイさんに。そうですね。
さあということでね、
はい、
騙されごっこの後、
はい、
赤毛のアンですよ。どんな番組なんだよこの番組は。
もう本当振り幅が
凄まじいな、おい。すごいね。
すごいですね、
やってまいりました、 T9 でございます。
はい、
まあ、今年もですね、 T9 はね、さまざまな昔懐かし子供向けテレビ番組の音楽を、
はい、
しつこくしつこくしつこく検証してきた。
そうですね、
しつこい男は嫌われることは分かってんの、
はい、
だけどしつこく検証してきました。
いや、もうしつこくしないと、
ねちっこくやってきましたよ。
そうですね、
で、今月は、
うん、
というかもうこれから毎年12月は、うん、
はい、
世界名作劇場から一作品、
うんうん、
3週連続
そうですね
お届けしますということで、
はい、
赤毛のアンをですね、うん、第一金曜第二金曜続けてきました、
はい、うん、
今日はその3回目、
はい、
赤毛のアンだけで3週やるかね、
うん、そうですね、
いや今まであんまなかったですけどね、
うん、
でも結構ピュンピュン丸だけで3週やったしな。
そうですね、確かに。
これがやっぱ T9 のね、うん、特徴、
やっぱしつこくいろんな角度から。
そう、T7 の時はもう一回読み切り漫画みたいな感じだったんだけど、
うん、そうですね、
ね、連載ものですよ、
はい、
T9 になってからは、うん、赤毛のアンね、
はい、
素晴らしい主題歌でしょ。
うん、
今日も聴いていただきますよ。
はい、
もう今年最後の T9 だからね。
そうですね、
やっぱり抜かりなくいきたいですね、うん、赤毛のアン、1979年の1月7日から放映したというような概要はもうすでに2週間連続で説明しましたけれども、
はい、
まあ当時見ていたとか好きなアニメだったっていうような方もいっぱいいると思いますよ、
うん、
ね、のすけくんの時に紹介したんですよね。
そうですね、
2013年、
はい、
ね、その時に、うん、6月にこのトワキンの T7 で主題歌を紹介したんですけれども、うん、
はい、
19世紀も終わりに近づいたカナダの、プリンスエドワード島での、うん、ね、にやってきた、まあ、赤毛のアン、
はい、
まあ、孤児院から連れてこられた、うん、アンとその島に住む人々との交流の物語、
うん、
ね、
はい、
なんといっても監督演出が高畑勲、
うん、
今年お亡くなりになりましたからね、はい、その追悼の意味も込めてこうやって紹介するわけです、うん、
はい、
そしてなんといっても作画スタッフが宮崎駿、
いやもう黄金のコンビですからね。
すごいですよ。
はい、
ね、であの途中でスタッフ切り上げて、
はい、
ルパンのカリオストロに移ったと、
うん、
いうことですからね、
はい、
すごい、カナダからカリオストロへ行っちゃうんですから。
そうですね、
すごいね、
うん、
ではですね、
はい、
もう先週もお届けしたように、
うん、
もう高畑勲監督が もうこの三好明の音楽に惚れ込んで、うん、本当にこんないい音楽をねこのアニメにつけてくれるんだという、うん、喜んだというね、うんうん、本当に感動したというそのオープニングナンバー、
はい、
今日も聴こう、
うん、
3週連続、
はい、
リスナーの皆さんも五感をフルに活用してですね、うん、隅々まで耳をそば立てて主題歌聴いていただきたいと思います。聴くたんびに聴けば聴くほどすごいなって思いますね、うんうん。作曲編曲が先ほども言ったように三好明、歌っているのが大和田律子さん、作詞が岸田恵理子さん、うん、岸田恵理子さんのことちょっと全然触れてきませんでしたけれども、はい、挿入歌は全部この方が作詞で、ハイジとか、
うんうん、
ブランダースの犬とかもこの方なんですけど、あの岸田恭子さんっていう女優の方のお姉さんですね、
はい、
絵本作家なんですよ。
へ、
うん、でタイトルは全部ひらがなにして、うん、あの子供たちでも分かるようにしてあるけれども、はい、楽曲自体はね、
うん、
もう本当に子供向けじゃないもっとすごい、
うん、
ね、クラシック音楽、ね、現代音楽っていう感じでございまして、はい、そのあたりもすごいかなと思いますね、うん。赤毛のアンの1979年に放映されていたアニメのテーマソングでございます。聞こえるかしら、今日もこちらを聞いていただきたいと思います。やっぱのすけくんはまあ吹奏楽部にもいて、こういうオーケストラのスコアというか楽譜というか、こういうことをもう見慣れてきてるとは思うんだけれども、実際こういうのどうですかね。
いや、やっぱこの元なんかベースとかが結構早く動くじゃないですか、
はいはいはい、
その中でずっとコンカンコンカンってなってるじゃないですか。聞いてるとこうすごくなんか風がすごく通り抜ける、
ラ
ララララとかストリングスが動いたりとか、うんうんうん、後ろでこうバーパッパッとか、
はいはいはい、
結構軽快な感じに聞こえるんだけど、うん、このコンカンってずっとウッドブロックが、うん、
そうですね、
それが牧歌的な優しい感じを出しつつも、でも、
はあ、なるほどね、
壮大にこう草原に本当に風が吹き渡るような
すごい風が吹いてるよね、
うん、
いやすごい、そういう見方ですね、うん、なるほどね。
ピアノを使ったり金管楽器を使ったり、もういろんな楽器を使って本当に綺麗に、なんかそう、もう目を閉じるとそれが想像できるような曲です ね
、うん、もう本当にすごいな、聴くたんびにすごいなと思うんですけど、うん、まずこのなんだろうな、情熱的にやってるわけでもないんだよね、
は
い、
うん、
大和田律子さんも
そうですね、
それがまた、うん、オーケストラのダイナミクスを、はい、
うん、
逆にクローズアップしてんだよね。
そうですね、これで多分熱く歌ったらなんかちょっと
そうボーカルがね全部ね、うん、持ってっちゃうから、
うん、
そうわざとしてないような感じがするんだよね、うん、
本当にサラサラと綺麗な小川のような感じですね、
うん、そう
です
ね、
うん、
で今日は挿入歌聴いていただいて、はい、
うん、
ずっともったいぶってきたエンディング曲ですね、うん、
はい、
こちらを聴いていただこうと思うわけでございますが、うん、まず挿入歌、三好明さんと、お弟子さんの毛利クラウドさんの、はい、関係は先週お伝えしました、うん、今日はだからそのお二人の曲を、はい、混ぜこぜにして聴いていただきますが、うん、オープニング曲聞こえるかしらは三好明さん、
はい、
続いて聴いていただく森の扉を開けて、これも、三好明さんの作曲作品となります。
森の扉を開けて探しにおいで、グリーンゲイブルーズの葉、赤い髪の女の子探しにおいで、
ちょっとねスイングな感じを出していて、うん、初めてじゃないですか、ちょっとなんかドラムセットっぽい感じの、ね、うん、打楽器が入ってるの。
そうですね、うん、やっぱでもこれはあのさっきの軽快なベースのリズムではなく、うん、ずっと四つ打ちで、
そう四つ打ちでね、うん、落ち着いた感じを出してます ね,
で、あのさっきあのトロンボーンとかが、はいはい、パッパッパッってずっと軽快にやってたのが、うん、ずっと今度
ロングトーンで、
はい、ロングトーンでハーモニーでずっとこう漂う感じですね。
見えない物語を秘密の、
このティンパニーがすごいですね。このアニソンの中でサックスを使うのも非常に珍しかったらしいですね。
うん、そうですね、うん、曲もこの曲も、うん、あの普段のこうアニメの曲ってトランペットが割と主役だったりするんですけど、
はいはいはいはい、
この曲ってそうではないんですよね。
そうではないね。
多分トランペットが出ちゃうと色がガラッと変わっちゃうから、
うん、 もうね、う
ん、あんまり使ってなかったのかなっていう感じがしますね。
パーッとするんだけどね、はい、それに世界持ってかれちゃうからね、
うんうんうん、
で次の曲はですね、
はい、
毛利先生のお弟子さんの方の曲、うん、花と花とはという曲ですね、うん、
素敵だよな。
花と花とは目くばせしてる、ちょっとつぼみは約束している。私だ
そのお弟子さんの毛利クラウドが編曲なんだね、
はい、うん、
作曲は三好明先生だからこれね、師弟の共作でもあるんだよね、
は
ある意味、
うん、
これ美しいよね、すごくこの曲、
ね、
うん、の本気度がすごいよね、うん、
本当にクラシック音楽ですよね
取り組んでるよね、こんなのから全身で、
うん、
うん、ここまではずっと大和田律子さんの歌だったんですけど、挿入歌の中に一曲だけ石毛京子さんという方、はい、安子さんかな、うん、が、歌ってる曲があります、
はい、
蝶々みたいに、これは作曲も編曲も毛利クラウドというナンバーです。
しまっていいでしょ
作品だなと思う。これが挿入歌か
ですね。
うん、感動的ですよね。もう本当に壮大な映画を見てるかのような感じですね。やっぱりこの前にもこのトワキンでズバリボーカルといえばみたいな感じでね、リクエストタイム展開した時に、ボーカルっていうのはまあチャンクーさんが言うには言葉を持ってる楽器だって言って、確かにこれを聞くと本当にそうなんだよね。でオーケストラの中でオーケストラの一員としてボーカルが存在していて、
そうですね、
そう決してオーケストラを邪魔してないね。でボーカルだからって言って何もかも自分の思い通りにボーカリストがこう中心に立つっていうような世界じゃないね。ボーカリストも全く他の楽器と全く平等であって存在感が、そういうのはすごい分かりますよね。でこの全部の曲を聴いてて特徴的なのが、A メロと B メロの間にちょっと音楽が入りますよね。普通 A メロがあってすぐ B メロに行ってサビ行くんだけどさ、そうはさせないんだよね。そこはやっぱりクラシック音楽とか現代音楽というか、だからなんでボーカルのメロディーラインがずっと続かなきゃいけないのかっていう、通常のアニソンに一石を投じるようなね、
そうですね、
本格的な音楽なんだっていうようなところをまざまざと見せつけられてる感じがしますね。
はい、
美しかったですね今の曲は。いや
そうですね、
このコード進行というか和音の展開もすごい良かったし、なんかやっぱモーリー・クラウドのすごい意地を見たというか、ね、師匠と一緒に仕事してるわけですから。
そうですね、
それではですね、
はい、
最後になりますが、お待たせしましたというね、本当感動した、こんなアニソンがあるのかってい う、このエンディングテーマで、なんつったらいいんだろうな、高畑監督も、このエンディングだけは、絵を動かしてないんですよね。ただ単に、枠がブラウン管というかもう画面の中に枠だけがあって、そこに演出誰だ監督誰だ音楽誰だっていう字が出るだけ、あとは歌詞カード歌詞が下に出るだけ、
はい、
あとはもうアニメ動かない、それぐらい音楽を聴いてくれって思ってたんだと思うんだよね。その絵でごまかさない、
はい、
もうとにかく音楽だけを聴くために用意されたエンディングのような気がしますね。冷めない夢っていうんですけどね、はい、これは三好明さんの作曲編曲、すごい仕事だなと思ってね、改めて感服しました、では本当に3週間も待たせてしまいましたのでね、このイントロのピアノからまずびっくりします、こちらから聞いていただきたいと思います。 はい、いかがでしたか。
いやすごい
曲があるもんだよね。
すごいですね、本当に。
あのトロンボーン聞いた？
はい。
もう今日のために撮っといたようなもんですよ。いや、みんなトロンボーンのとこ聞いたかな。トロンボーン一人対30人のオーケストラの戦いなんだよね。トロンボーン一人があんなにオーケストラと向き合うってこと、うん、このサウンドはすごいなと思ったね、まずね、まずこのピアノが、はい、やばい、このトレモロピアノが、
はい、
ずっと弾いてんだよ、
うん、
で特殊な高い音がすごい出るピアノも使ってるみたいで、うん、それとうまいことシンクロしてるんですよ、はい、どこで切り替わってるか分かんない、うん、ここね、対オーケストラのせめぎ合いがすごい。でドラが鳴って、そのドラが鳴ったことでまた世界が B メロに行くんだよ。
さーっと変わりますね。
あのドラがすごい、
うんうん、
もうピアノが用じゃないもんね。緻密に組み立てられてるね。
そうですね。
吠える水の音、夕暮れは優しく、彼の音はもっと優しい。
さあ来るよ。ほんとすごい、ここ。のすけくんも言葉を失ってるね。いや、こういう方がアニソンに携わっていて、うん、こうしてそのこういう企画で紹介できる、はい、ということを、うん、私も幸せに思いますね、
うん、
あ、すごいなと思いました。まさに年末にふさわしい。
そうですね、
うん、音楽ってすごいなと思う瞬間ですよね、うん、やっぱこの赤毛のアンの一連の音楽を聞いて、うん、そうか、こんなにまだまだ奥の深い世界がアニソンの中にあるんだなと思ったりとかしてね、
う
ん、
そうですね、
すごいの聞いちゃったなと思ってさ、うん、先月まで VVV とかやってたとはとてつもとても思えないね。
いや、まあ、それはそれですごいですからね。、
うん、はい、いや、すごい、さっきまで騙されごっこ聞いてた番組とは全く思えないね。
そうですね、はい。
というわけでございまして、ね、
はい、
今日はもうガッつり、
うん、
ね、堪能いたしました、
はい、
赤毛のアンの、ね、挿入歌、そしてお待たせしていたエンディングテーマ、やっと流すことができましたね、
はい、
またあの来年もいいアニソンをね、
うん、
皆さんにご紹介できればな、多角的にご紹介できればなと思っておりますのでね、
はい、
また来年の T9 もよろしくお願いいたします。以上、曜日別コーナーでした。夢に